次は暮らし環境関連のお知らせです。感震ブレーカー設置費用の助成について、感震ブレーカー設置にかかる費用の一部を助成します。感震ブレーカーとは、設定値以上の揺れを感知するとブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める器具で、地震の際に電気火災を防ぐことができます。詳細は市のホームページをご覧ください。この問い合わせは安心安全課電話 56-0611 です。犬と猫のマイクロチップ登録情報移行手続きについて、環境省のマイクロチップ登録サイト犬と猫のマイクロチップ情報登録が6月1日から始まります。5月31日までに移行登録サイトから手続きをすれば、無料で環境省のデータベースにも登録できます。移行登録サイトは絵は2次元コードからお願いします。対象は犬や猫のマイクロチップを既存の民間登録団体に登録している飼い主です。この問い合わせは日本獣医師会電話 03-6384-5320 です。マイナンバーカード臨時窓口の開設について、マイナンバーカードの受け取りは予約制です。申請のお手伝いもできます。時は5月14日土曜日と29日日曜日午前9時から12時40分まで。場所は市役所本庁舎1階市民課です。持ち物は共通のものとして運転免許証などの本人確認書類、通知カード、住民基本台帳カード、これはある人です。受け取りについて個人番号カード交付、電子証明書発行通知書兼紹介書、これはハガキとなります。申請については個人番号カード交付申請書、顔写真は無料で撮影します。電子証明書更新の場合、マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限通知書です。この問い合わせは市のマイナンバーコールセンター電話 63-0178 または市民課 56-0607 です。新しい N バスの車両を購入しました。新しく購入した車両は安全に配慮するために前席が前向きに座れるようになっています。この車両の購入は宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源に実施しているコミュニティ助成事業で、宝くじの助成金が財源となっています。この問い合わせは安心安全課電話 56-0611 です。次は健康福祉関連のお知らせです。健康審査を受診しましょう。特定健康審査及び後期高齢者医療健康審査を実施します。検診の受診を希望する人でお手元に受診券がない人は保健医療課までご連絡ください。期限は10月31日月曜日までです。この問い合わせは保健医療課医療係電話 56-0617、 国民年金係電話 56-0618 です。基礎年金番号通知書への切り替えについて、2022年4月1日以降に初めて年金制度へ加入する人や年金手帳の紛失などで再交付申請する人には、年金手帳に代わり基礎年金番号通知書が交付されます。お手元に年金手帳がある人は引き続き利用可能です。詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。この問い合わせは瀬戸年金事務所電話 0561-83-2412 または保険医療課電話 56-0618 です。次は寄付寄贈のお知らせです。三輪茂美様より長久手市の歴史文化的な事業に役立ててほしいと10万円の寄付がありました。この問い合わせは障害学習課文化財係電話 56-0627 です。2021年度に上郷保育園を卒園した園児の保護者米沢大志様より上郷保育園の園児に6種類の玩具17個の寄贈がありました。また愛知長久手ロータリークラブ様より交通児童遊園に自転車1台の寄贈がありました。この問い合わせは子ども未来課保育係電話 56-0615 または児童係 56-0616 です。次はドクターからあなたへ。赤ちゃんの肌と食物アレルギー。かつてアトピー性皮膚炎は食物アレルギーによるものではないかと考えられ、血液検査で数値が高いとその食べ物は避けられていました。しかし現在ではその考えは否定され、経皮感作と経口免疫寛容という考えが主流です。肌が荒れるとバリア機能が低下し、家の床にある食べ物の成分が皮膚から入り込みアレルギー発症の準備をします。これを経皮感作と言います。化粧品から小麦アレルギーが頻発した事件は記憶に新しいところです。先に皮膚から卵などの成分が侵入し、経皮感作していると赤ちゃんが初めて食べた時にアレルギーを発症しやすくなります。そこで出生時からスキンケアをして肌をきれいに保つことがアレルギー予防に大切です。お風呂で皮膚の汚れを泡の石鹸を使って優しく洗い流す。乳児湿疹も早めにステロイド剤などを使用して治し、保湿剤でツルツルの状態を維持してあげましょう。離乳食を遅らせすぎないことも大切です。生後5ヶ月から離乳食を開始し、卵も6ヶ月頃から食べ始めることが推奨されています。早期から少量ずつ口に入れることで体が食べ物に次第に慣れてアレルギーの発症が減少します。これを経口免疫寛容と言います。アレルギー素因のある子ほど離乳食を遅らせないのが大切です。アレルギー家系や湿疹がひどい場合は小児科専門医にご相談ください。以上、入り外家キッズクリニック片野直之先生でした。次は裏表紙に参ります。一平と一服ボリューム97、ちょっと不便だけど。私が子供の頃、田植え機は普及しておらず、親たちは腰をかがめて手作業で田植えをしていました。小学生の私が田植えをしている母に向かって預から苗を投げると、母が猫よりマシじゃなぁと笑ってくれたことが今でも忘れられません。私が苗を投げ入れれば、母はわざわざあぜを登り苗を取りに来る必要がないからです。貧しかった当時の長久手では、田植え、田んぼの草取り、稲刈りはもちろん、お風呂は薪で沸かすなど生活の多くが人力で行われていました。何もかもが手間のかかる暮らしでした。昭和41年の春、我が家は初めて耕運機を買いました。それまでは家で牛を飼い、牛を使って田おこしをしていました。ちょうど同じ頃、近所の人から、これをピュピュッと田んぼにまくと雑草が生えてこんぞと除草剤を教えてもらいました。雑草にはほとほと困り果てていたので、除草剤について深く知らないまま便利さに飛びつきました。その後の生活はすごい勢いで便利になりました。薪で沸かしていたお風呂はスイッチを入れればお湯がたまり、お風呂が沸きましたと声で教えてくれるものまであります。私の子供時代からすると、 想像もできない夢のような便利で快適な暮らしです。私たちがその後の弊害を知らないまま便利さに飛びついてきたことで、マイクロプラスチックや排気ガスなどを原因にして地球環境にさまざまな問題が起きています。地質学では今の時代を人新世という新たな時代に位置づけようと検討されているそうです。何万年後かの人類が今の時代の地層を見たとき、プラスチックやコンクリートが積み重なっていて、人類の経済発展と同時に開発や浪費で地球を汚染し生態系を壊してきた時代と位置づけられるだろうというのです。自分にとっての便利さを一番の基準に選ぶのではなく、地球を守るために手間がかかったり不便なことも受け入れていくことが必要だと感じます。一人一人が真剣に便利さだけを追い求めるこれまでの暮らし方を見直す時期に来ているのではないでしょうか。11月1日、愛地球博記念公園内にジブリパークが開園します。私が知っているジブリアニメは、人との関係も暮らし方も、一手間も二手間もかかる世界を描き、その不便ささえも楽しんでいるように見えます。世界にここにしかないジブリパークが長久手にやってきます。その長久手からちょっと不便だけれど地球に優しい、そんな暮らし方を楽しむ姿を発信できたらと思います。以上、一平と一服でした。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットライン、電話0561-63-5556、24時間365日受付しています。最後に長久手市の統計情報をお知らせします。2022年4月1日現在の人口は、総人口が 6万352人で、先月より120人減りました。男性は 29,906人でマイナス56人、女性は 34,446人でマイナス64人、世帯数は 24,995世帯で26世帯増えました。3月の月間移動数は、転入が628人、転出が764人、出生が48人、死亡が32人。3月の交通事故は、軽傷が14人でした。犯罪発生状況は、3月、刑法犯24件、うち侵入犯が3件ありました。当月号に掲載している事業等については、変更中止となる場合があります。最新情報については長久手市のホームページをご確認ください。これで広報長久手5月号を終わります。それでは皆様、お元気でお過ごしください。